あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。このように話してから、パウロは皆と一緒にひざまずいて祈った。ご一緒に賛美歌2編26番の一節を歌います。指さない方どうぞお立ちください。が教えてくださった主の祈りを祈ります。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。購読文を購読いたします。購読文41、マタイ伝5章購読文の48ページをお開きください。心の貧しい人々は幸いである。
天の国はその人たちのものである。
悲しむ人々は幸いである。
その人たちは慰められる。
柔和な人々は幸いである。
その人たちは地を受け継ぐ。
義に飢え渇く人々は幸いである。
その人たちは満たされる。
憐れみ深い人々は幸いである。
その人たちは憐れみを受ける。
心の清い人々は幸いである。
その人たちは神を見る。
平和を実現する人々は幸いである。
その人たちは神の子と呼ばれる。
義のために迫害される人々は幸いである。
天の国はその人たちのものである。
私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられる時、
あなた方は幸いである。
喜びなさい、大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。
あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのです。
使徒信条によって信仰告白いたします。使徒信条、我は天地の造り主 全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いで来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書を拝読いたします。マタイによる福音書25章の31節から46節まで、新約聖書の50ページです。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ、私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人したのは私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人たちにも言う。呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に尋ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える。主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、この最も小さいものの一人にしなかったのは 私にしてくれなかったことなのである。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。
共に祈りをお捧げいたしましょう。天地の造り主、全能の父なる神様、あなた様は天地創造の御業を完成させて、あなたが祝福された世界に私たちを立たせてくださいました。今日の安息の日を私たちの生涯にお加えくださりありがとうございます。私たちが日常の自分の手の技を休め、あなたの御業を見つめる礼拝へとお招きくださることを感謝いたします。どうぞすべての人があなたのもとで祝福を与えられ、新しい活力を注がれますように。全世界の礼拝で御言葉を取り継ぐ者たちを豊かにお持ちください。世界の隅々にまであなたの御言葉が届けられますように。世界の主なる神様、私たちの生きているこの世では悪霊もまた私たちの心の中に入り込もうと企てます。私たちをあなたから引き離し自分の支配下に置こうとします。私たちは誘惑に負けてしまうことがあります。どうぞ私たちを憐れんでください。あなたの力に支えられ、あなたの栄光を表す歩みを進めることができますように。人の犯す破壊、混乱、争いによって命を奪われ、日常を奪われ、悲しみの中にいらっしゃる方々に、人の力ではなし得ない助けと慰めが与えられますように。新型コロナウイルスに感染し苦しんでいらっしゃる方々にあなたの助けがありますように。感染症が一日も早く収束しますよう祈ります。治療のためにお働きくださる医療従事者の方々をお守りくださって、休息をお与えください。教会の頭なる主イエス様、大切な方々を今あなたにお委ねいたします。病の中にある方、術後の療養に励んでおられる方、愛する者を天に送り悲しみの中におられる方々、まだ神の言葉に出会っていない家族、ご高齢にあって寂しさを覚えている家族やその介護をされている方々、愛を十分に注がれていない子どもたち、春の新生活に向けて備えている学生たちや社会人たち、そして今見舞いに集うお一人お一人にそれぞれの人生の重荷や課題があります。あなたが私たちの心のうめきにも耳を傾け、私たちが望む以上のものを与えてくださることを信じさせてください。教会の頭なる主よ、次年度のために備えをなしている役員会、各会、各委員会をお守りください。私たちの教会に新しい牧者を示してください。また、伝道者としての証明を与えられるものが起こされますように、心から願います。これらの感謝と願いを、我らの救い主、イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。今日の聖書は、先週に引き続いて、比較的よく知られているお話です。他のマルコとかルカにはない、マタイだけが伝えている、主のお言葉が記されています。今日のところの次、来週読むところですけれども、26章のところをご覧いただきますと、イエスを殺す計略という表題がつけられています。いよいよイエス様が十字架刑に処せられるところに入っていくわけです。バッハのマタイ受難曲もこの26章から始まります。十字架の死を目前になさって、しかもその死を超える出来事として、イエス様はご自分の再臨の日のことを、終わりの日のことを今朝お語りになっているのです。今日のところでイエス様はとっても大きなスケールのお話をなさいます。31節のところ、 人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につくと、これまでですね、何週か続けてイエス様がお話しなさっていた終わりの日のことをですね、ご自分がもう一度天から下って来られることを今朝もお語りになっているのです。この31節の人の子というのはイエス様ご自身のことを言うのですけれども、その日イエス様がやがていらっしゃる日は栄光に輝いて天使たちを従えてくるんだと、そして栄光の座に着かれるのだ、すべての国の民をその前に集められるのだと、そんなふうにおっしゃいます。すごい光景です。天使たちをみんな従えてくるとありますけれども、どのぐらいの天使か分かりません。クリスマスストーリーにですね、天の大群というのが羊飼いのところに現れる天の大群が登場しますよね。あの天の大群がまた何軍団もその時には集まるのかもしれません。そして全ての国の民がイエス様の前に集められる。全ての国の民というのはその時生きているものだけじゃなくて、それまでにずっと生きてきた人たちもみんなです。みんながイエス様の前に集められるというのです。そこで何が行われられるかというと、羊飼いが羊とヤギを分けるようにイエス様が全ての人々を右と左に分けるとありました。そして最後の46節にあるように、片方の人たちは永遠の罰を受け、もう片方の人たちは永遠の命に預かると、いわゆる最後の審判のことです。最後の審判という大法廷において、その時一体何が問題になるのでしょうか。40節のところにこのようにありました。私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのであると。そして45節には、この最も小さい者の一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである、こんなふうにあります。イエス様は最も小さいもののそのたった一人にしたこと、あるいはしなかったことを問題にしています。しかもその最も小さなたった一人にしたことというのがどういうことだったかというと、その人が飢えていた時に食べさせた、喉が渇いていた時に一杯飲ませた、旅をしていた時に宿を貸した、裸の時に着せた、病気の時にお見舞いした、牢にいた時に訪ねた、というとっても小さな愛の技です。最後の審判、その大法廷では、政治や学問や仕事などの大きな業績が問われるのではないようです。あるいはすごく大きな施設や教会を建てたとか、たくさんの信仰の書物を出版して伝道に寄与したとかでもないのです。その時問われるのはとても小さな技なのです。最初に申したようにイエス様はすごく大きなスケールのお話をなさっておいでなのですが、その中で小さな小さな話をしていらっしゃいます。この最も小さなたった一人にしたことを愛の技とも呼んでおられません。愛などというのもはばかるほどに小さな技というのは、私たちがすること、世の終わりにいるその天の大群何軍団も全ての天使たちやそこに集められる全ての人間たちが、まさかそんな小さなことは問題にならないでしょうと思うような、それほどに小さな技に大きな意味があるのだとイエス様はおっしゃるのです。私たちは今日のような話を聞くと、果たして自分は
人、そのたった一人に食べさせただろうか、水を飲ませただろうか、宿を貸さねばならなかったけれど断ったのではないか、あるいはそれに気づかずに通り過ぎたのではないかな、というような心当たりがあるのではないでしょうか。もしそうなら、私たちはみんな終わりの日に救われません。先ほどあったように永遠の罰を受けねばならない。けれどもイエス様ということは、ご自身の十字架の死を前にして、私たちを不安とか絶望に陥れるためにこのお話をなさったのではないのです。聖書はいつでも私たちを励ます書物、イエス様は私たちを励ましてくださるのです。今申したように、私たちは今日のところを読むと、自分はたった一人に食べさせたかな、水を飲ませただろうかと周囲を見渡します。自分が小さな愛の技を施してあげるべき気の毒な境遇にある人のことを思い浮かべます。けれどもそういう場合、どうしても私たちは自分が施しをしてあげられるほどに恵まれているという、優越感とか満足感を抱いてしまっているでしょう。それは果たして愛の技でしょうか。逆に自分は何事かをしてもらうべき不幸な人間だと思うならどうでしょう。人は私に 何かをしてくれなきゃいけない、しかしあの人もこの人も自分にしてくれない、不平をつぶやくことになってしまいます。そのように考えますと、一体イエス様のおっしゃる最も小さなものというのは誰のことなのかという問題が出てくるのです。イエス様の言葉をもう一度見てみましょう。40節です。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである、と。最も小さいものを私の兄弟だとイエス様は呼んでいらっしゃるのです。イエス様の兄弟、すなわち家族ということは、今ここにいる私たち自身もそうです。私たちはイエス様に結ばれてイエス様の家族とせられています。ですから私たちこそ小さなものなのです。ただし私たち自身が最も小さなものというのは、さっき言ったように、そう、私は貧乏だし体も強くないから愛の技を受けるべきものでものなんだと、他の人に何かを施す必要はないというような意味で私たちは小さなものというのではないんです。そうではなくて、自分は誠に小さく貧しいものだからこそ主がその命をかけてくださった、私を神の家族にしてくださった、そのことを御言葉によってよくよく知らされているという意味で、私たちは最も小さなものなのです。最も貧しいものなのです。イエス様の助けなくしては生きられない貧しく小さなもの、考えてみてください。私たちはたとえ食べるものがあっても御言葉に飢えるのです。飲み水が、水道になって水を飲めても御言葉の水がなければ乾きます。主が共にいてくださらなければ宿がない、この世に居場所はありません。主は私たちの存在自体を包み込んでくださらなければ、私たちは罪にどっぷり浸かっている、まるでアダムとエバのような裸にイチジクの葉っぱだけをつけるしかないような罪人なのです。そんな私たちだからこそイエス様が御言葉の糧を与えてくださった、御言葉の泉をコップ一杯どころかもジャブジャブ注いでくださった、そしてこの地上に主と共に宿る場所を用意してくださった、さらには主が私たちの存在をすっかり包み込んでイエス・キリストを上から着るものとしてくださっているのです。それどころではありません。イエス様はこのようにおっしゃっていました。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのだと。それはすなわち私にしたことだと。困った人や小さなものにしたことは、あたかも私に対してなされたかのようだではない。 すなわちそれは私だっておっしゃるんですね。貧しいもの、苦しみの中にあるもの、不安の中にいるものは私と同一だ、もうイエス様そのものなんだというんです。そこまで深くイエス様は私たちと等しく一つになってくださっているのです。ですから私たちの苦しみや悲しみ、私たちの惨めな姿はまさしく主ご自身のお姿に他ならない。だから私たちの悲しみで主の知らない悲しみはないのです。私たちの苦しみで主の知らない苦しみはもはや何一つないのです。そしてまさにそれだからこそイエス様は小さな小さな愛の技を深く喜んでくださるのです。悲惨な私たち人間と等しくなられたイエス様だからこそ、この後の26章、私たちの悲しみ罪を担われて主はご受難の道を歩まれる私たちのためにです。ですから25章26章以下つながってるわけですね。ところでイエス様は34節でこのようにおっしゃっていました。そこで王は右側にいる人たちに言う、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさいと。これは少し不思議な言葉なのですね。イエス様は今日終わりの日の最後の審判の時に小さな愛の技に意味があるとおっしゃったのに、他方ではあなたたちはすでに天地創造の初めから天国が用意されているんだというんですね。父なる神様に祝福されているんだよあなたたちはとおっしゃっています。天地創造の初めからっていうのはつまり私たちが生まれる前からです。私たちの先祖たちも生まれる前からですね。そんな前か永遠の昔から世の終わりに至るまでです。その間イエス様が私たちと出会ってくださった時、あなたのために天国はもう用意されてあったんだ、あなたはもう祝福の中にいるよとおっしゃるのですね。これどういうことでしょうか。これは矛盾ではないのです。私たちが知る前からすでに神様は私たちを選び、私たちを祝福してくださっている。すでに天の国に生きる恵みを用意してくださっている。これが神の事実、神様の現実です。この神の恵みの事実があるからこそ私たちは安心してどんなに小さくても愛の技にをやるやれると言いますか、背中を押される、愛の技に生きる意味があるのです。日本キリスト教団の信仰告白でですね、の言葉に、愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望むと、あの告白の言葉を口ずさみながら私たちは生活をします。愛の技に励みつつ主の再び来たりたもを待ち望む、けれどもこの世において私たちの行う愛の技というのはしばしば実りを生まないことがありますね。むしろ誤解されたり、愛したのに報いられない、一生懸命やったのに虚しく終わった、逆に裏切られたとか徒労に終わった、日々の生活でも家庭でも学校でも会社でもそういう失望を味わうことがあります。私の恩師がかつてこのように説教しました。愛に生きることはこの世においては損をすることだと、こんなふうに言ってました。それは事実かもしれません。愛に生きることはこの世においては損をすることだ。しかしそれで良いのです。なぜならばイエス様のお姿がまさにこの世においては愛の敗北でしかないように見えるからです。イエス様は26章以下、十字架へと追いやられていきます。まもなく人々から捕らえられ、あざけりを受け、鞭打たれ殺されてしまいます。人の目には敗北としか見えません。そのような死を目前にしたイエス様が今日のお話を語っているわけです。愛に生きることはこの世においては損をするようにあなたたちに見えるかもしれない、けれどもイエス様は 十字架の死が終わりでないことを私たちに示してくださっています。イエス様は死に勝利なさってご復活なさいました。そしてさらに私たちの彼方には死の再臨がある、終わりの日が待っているのです。その時誠に小さな小さな愛の技をもうイエス様が覚えてくださっている。あの時あなたがしたのをすなわち私にしてくれたことだったよ。だから私たちの技がですね、私たちの愛が地上においては虚しく見えたとしても、それは神様の目には決して虚しく終わらない。そのことをイエス様は今朝私たちに約束をしてくださっているのです。もともと愛、アガペというのは私たちの中にありませんね。もともと愛に生きえない私たちです。そこに愛を生まれさせてくださるのはイエス様ご自身です。私たちから愛は出てこない、与えられるだけなんですね。そして私たちはイエス様に愛をいただいて小さな愛の技を行うんですが、その私たちの愛の技を受けてくださるのもイエス様ご自身なんです。与えるのも受けてくださるのも主、誠にイエス・キリストに全てはかかってるんですね。そのイエス様と私たちは一つにさせられて生きるものとされている。私たちのために一人子の命さえも差し出してくださって、私たちを慰め励まし生かそうとなさる神様の御心を受け止めたいと思います。だからこそ私たちは自分と同じような小さな隣人に、自分のできるだけのことでいいから、たった一杯のお水でいいから差し出すことができるのだと思います。招きの言葉で今日はパウロの言葉を聞きました。パウロがエフェソ教会の長老たちに語った言葉です。受けるより与える方が幸せです、とそんなふうに言いました。イエス様も今朝そうおっしゃっています。大きな賜物をですね、先週の話で言えば大きなタラントンを、ただ受けるだけに生きるのではなく、むしろ与えることに生きなさい。イエス様から多くを与えられている私たちは、受けるだけにとどまらず隣人に与えるのです。伝えていくのです。隣人、隣の人に、あなたにも主の憐れみが注がれていますよ、私たちお互いに神様に愛されてるねと恵みを分かち合っていくのです。だから今日のお話は自分を愛するように隣人を愛するというお話でもあります。たとえ自分で自分が嫌になってしまっても、主がこの自分を愛してくださっている、だからもう一度やり直せる、もう一度自分を大事にできるのです。そしてその同じ主が隣人のことも愛していらっしゃる、互いにその神様の愛に、愛の中にいる人たちを私たちも大事にする。身近なたった一人にでも行った小さな技、それには大きな意味があるとイエス様が約束してくださっています。希望を新たに新しい週間を過ごしてまいりましょう。お祈りをいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの大きな思いの中に小さな私たちが置かれ、あなたに愛され、たくさんを与えられています。感謝いたします。こんなに貧しく小さなものがイエス様と一つとされていることを感謝いたします。私たちの周りにいる人はみんなイエス様、あなたです。あなたが愛しておられる一人一人であることを受け止めて、どうぞ小さな愛の技をもう一度始めることができますように。たとえこの世においてそれが虚しく終わるように見えても、天に宝を積んで終わりの日に希望を置いていくことができますよう導きをお願いいたします。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
御言葉への感謝の賛美をいたしましょう。賛美歌2編の26番の2節を歌います。 差し障りない方どうぞお立ちください。感謝と献身の印として献金いたしましょう。お座りになったままで結構です。賛美歌2165の2番を共に賛美いたします。今捧げる賛美歌21-29番を歌い、加藤舞子牧師に祝祷いただきます。
ここでの礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、 職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。